今日の聖書箇所はヨハネの福音書4章1節から26節をお読みしたいと思います。4章1節から26節です。新改訳2017でお読みしたいとします。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子たちを作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスはバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちではであったがあったのだが、ユダヤを去って再びガリラへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた、もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った、主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのですでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子供たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた、この水を飲む者、飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言った、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた、私には夫がいません。イエスは言われた、自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。彼女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝するすべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。 しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。サマリアの女と誠の礼拝と題しまして、飯島誠先生に礼拝していただきます。
はい、声聞こえます？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、ありがとうございます。また丸が見えました。おはようございます。
おはようございます。
皆様いかがお過ごしでしたでしょうか？お元気そうですね。お元気でいらっしゃいますね。よかったと思います。今日の礼拝ではですね、今サミジャム先生に読んでいただいた第4章からサマリアの女とイエス様との対話の場面を取り上げてみたいと思います。このサマリアの女とイエス様との間でこの交わされている対話ですね。でこの対話において私たちにとって誠の礼拝とは何かというのが、明らかにされているからです。ところで礼拝に入る前に実は皆様と分かち合っておきたい事柄があって、そのことを最初にお話ししたいと思います。先週の月曜日から火曜日にかけて、私たち日本キリスト教団の東京区の教師研修会、教師研修会というのは牧師ですね、牧師研修会が行われました。で東京区というのは私がいる福島県と宮城県、山形県の3つの県で構成されていまして、そこに今回は北海道からですね、北海教区と奥羽というのは青森と岩手と秋田なんですが、その北海教区と奥羽教区からの参加者がありました。ですからほぼ北日本の全ての教会の現状がそこで語られたと言ってよいと思うんですね。で私たちの教会の現状で最大の問題は、言うまでもなく信徒数の減少とそれに伴う教会を維持することの困難さです。それはコロナ以降ますます厳しさを増して、その困難さというのは日本キリスト教団に限らずにどの教派も同じです。それでもなんとか礼拝を守るために、牧師がいない教会がありますけれども、その教会はオンラインの礼拝を他の教会が行っていた場合、その他の教会のオンラインの礼拝に信徒が参加すると。ですから場所は違うんですよね。自分の教会から他の教会で移し出されてくる、このような形ですけれども、オンラインの礼拝に参加して礼拝を守るとか、それからそれすら叶わない教会では、教会同士が合併したりしていくわけですね。今なんとか礼拝だけは守ることへの待ったなしの状態が今訪れています。確かに現状はその通りです。しかし私にとってショックだったのは、この場で語られる内容が全て内向きで、教会をどう維持したらよいのかという、そういう話題に尽きてですね、伝道について何も語られなかったんですね。ある教会の牧師は、自分は青年が教会に来ることなど全く考えていないとまで述べていました。で私はこの宣教を忘れた教会、それをは教会であり得るのかっていう、そういうことを考えざるを得なかったんですね。出席した牧師たちはもちろん講師もですが、誰一人としていい加減な牧師はいません。高い参加費を払って何時間も車や列車に乗って参加して競技に臨んでいるわけです。ですから皆真剣に教会のことを考えている牧師たちです。 しかしその牧師たちから伝道については何も語られなかった。どうやったら教会を維持できるか。だからこそ、まあ、聞き覚えるんですね。御言葉がうちにのみ向いて外に向かうことのない危機です。まさしく宣教の危機です。現政権のもと社会が右傾化していって、自分さえ良ければ他はどうなろうと構わないという、そういう排他的な傾向がますます強まる中で、このような社会の動きから取り残された人、心を病む人、明日に希望の持てない人などで溢れていく現実を目の前に展開しているこの時こそ、私は宣教が語らなければならないと思っています。まあ、その姿勢はしかしうちにのみ向いて現実に対して無力をさらけ出しているかのような、まあ、教会、まあ、日本キリスト教団に限りませんけれども、まあ、そういう教会の姿に改めて衝撃を覚えざるを得ませんでした。まあ、ふとため息が出ます。そしてトーンですね。では一体私に何ができるのかと。そうです、まずこのような現地に対して自分に何ができるのかを考え、行動を起こしていかなければならないと思っています。まあ、そういうことを皆様として最初に分かち合っておきたいと思いました。では聖書に戻ります。まず4章1節から3節を読みます。これは新旧約の聖書になりますけれども、内容は同じです。さてイエスがヨハネよりも多くの弟子を作り、洗礼をバプテスマを授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると3節、ユダヤを去り再びガリラヤに行かれた。この一節に出てくるヨハネというのは、アレノで悔い改めのバプテスマを授けている預言者ヨハネです。ユダヤ全土から人々は続々と彼のもとを訪れ、悔い改めのバプテスマを受けていました。しかしイエス様のもとにはさらに多くの人々が押し寄せ、バプテスマを受け弟子となったというのです。さっきの皆さんご承知のように、エルサレム神殿における宮教命によってですね、ユダヤ社会の中枢を構成していたパリサイ派やサドカイ派の人々から激しい敵意を抱かれていたイエス様は、敵意渦巻くユダヤを去ってですね、より安全な地を求めてガリラヤへと戻られます。しかしその道は4節です、サマリアを通らねばならなかった。サマリア、それはヨルダン川の西にあってユダヤの北、ガリラヤの南に位置しています。ですからユダヤからガリラヤに行くにはその道を通らなければなりませんでした。5節6節です。それでヤコブがその子をヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午ごろのことである。このサマリアの町シカルというのはエルサレムから北に、まあ、直線距離にして約45キロほどのところにありました。でこのシカルという町にはですね、このシカルという町はサマリア人が実は礼拝をしているこのエルサレム神殿とは別の神殿があったんですが、その神殿のあるゲリジム山という山の近くにシカルという町がありました。でこの町には彼らが始祖と仰いでいたヤコブが掘ったと言われる井戸があり、イエス様は旅に疲れてその井戸のそばに座ります。するとそこに7節から9節です、 サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは大物を買うために町に出て行った。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからで、弟子たちが町に買い物に行き、誰もいない中、一人のサマリア女が水を汲みに来ました。そしてイエス様はその女に声をかけます。水を飲ませてくださいと。女は驚きました。その驚きには二つの理由がありました。見知らぬ男性から声をかけられたことへの驚きと、その男性がユダヤ人だったことの驚きです。当時男性が見ず知らずの女性に声をかけることなどありえなかったんですね。それは男女間に関する律法の規定で厳しく禁じられていたからです。さらに女性を驚かせたのは、自分たサマリア人を汚れた者として忌み嫌い、いかなる代わりも拒絶していたこのユダヤ人から声をかけられたことです。ユダヤ人がサマリア人を忌み嫌っていたのは、同じヤハウェの神は信じてはいるものの、このサマリア人は異民族の血が混じった純粋なユダヤ人ではなく、さらにかつてゲルジム山に作った彼らの神殿で金の格子を祀る偶像礼拝をしていたことがあるからでした。そのため純粋な血統を誇り、厳格な神殿礼拝を守り続けてきたユダヤ人にとって、このサマリア人というのは軽蔑すべき、忌み嫌う対象の何者でもなかったんですね。で、女の手はそこから生まれていました。あなた方が嫌っているサマリアの女である、なぜ私にと。しかし女のその疑問に対しイエス様は、彼女が納得する答えをすることなく、その問答は生きた水を巡るものへと変わります。10節から12節です。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えることであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。この生きた水をめぐるイエス様とサマリアの女との問答はですね、まさしくその前の第3章にある新しく生まれることをめぐってのこのイエス様とニコデモの問答である肉と霊の話と重なっていきます。イエス様が生きた水、すなわち聖霊という生きた水の話をしているのに対し、女は肉体の渇きを癒す飲み水としてしか理解できなかったからです。女に対しイエス様は言葉を重ねて言います。13節14節イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで 泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。聖霊という汲めどを尽きることのない命の水です。心の内で泉となって湧き、永遠の命へと導く生きた水です。その生きた水の話でしたが、女はやはりただの水のこととしてしか理解できませんでした。15節、女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。聖霊によって働く生きた水について最後まで女が理解しなかったことから、イエス様は話題を変えます。そしてこのサマリアの女が生きている現実に分け入っていきます。16節から19節です。イエスが行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた、夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。この女性がどのような人生を送ってきたかについて、聖書学者の間ではさまざまな議論がなされています。ただ確かなことは、5人の夫がいたということによって、女性は過去に結婚した男性が5人いたこと、そして今生活を共にしている男性は正規の結婚の手続きを踏まずに一緒にいることです。しかしここで重要なのは、女にとって見ず知らずのこのお方が自分の歩んだ人生を言い合ったことから、彼女にとってのイエス様はもはやありきたりのユダヤ人から預言者へと見方が変わったことです。そのことによって話題は、彼女が常日頃疑問に思っていた本当の恋愛と何かについて尋ねることへと変わりました。サマリア人である自分たちが礼拝を行っているこのゲルジム山での礼拝は本当の礼拝ではないのかと聞くんですね。20節から24節です。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた、婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。この女の問いに対しイエス様は答えられます。その答えは、礼拝とは何か、その本質を語るものでした。すなわち誠の礼拝はエルサレム神殿とかゲルジム山の神殿とか特定の場所や建物の中で捧げられるものではないこと。第二に、礼拝に求められるのはただ霊と真理を持って礼拝すること、この二つに尽きるというのです。 イエス様の答えを聞いた女は、25節です。女が言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。この25節は重要です。なぜならこの女もまた心の内にキリストの到来を待ち望んでいたからです。この言葉を聞いてイエス様は、この時に初めて自らがキリストであることを明らかにします。26節です。イエスは言われた、それはあなたと話をしているこの私である。第3章のニコデモとの対話、その場面を後でよかったら読んでいただきたいんですが、あのニコデモとの対話においてはなされなかったキリスト告白です。サマリアの女はニコデモにはなかった救い主を待ち望む思いを語りました。その思い、その願いがイエス様からキリスト告白を引き出しました。イエス様が初めて自分がキリストであるというメシアであるということを告げ知らせた、それはこの女に対してだったんですね。サマリアの女、ユダヤ人が忌み嫌っていた女、その女に対してイエス様は初めて自らを告白していきます。この出来事から教えられることがあるんですね。私たちがこの後に持つ願い、祈り、このサマリアの女に決して言うならば、キリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。そしてそのメシアが来られることを心から待望していた。私たちがこの後に持つ願い、祈りというのは、それが御心にかなうことであれば必ず神様に聞き届けられることです。自分がどのような現実に置かれていようとも、自分がどのような心の内に自らを閉じ込めていようとも、その心の内に持つ願い、祈りが御心にかなうことであれば、必ず神様はそれを聞き届けてくださる。それは約束なんですね。我々に対する神様の約束です。私たちはそのことを信じて、今日そして明日、この1週間、与えられた人生を歩み続けたいと思います。イエス様にとってこのサマリアの女との関係がどのようなものであったか、客観的に見ればありえない関係です。一人の女、しかもある聖書学者に言わせれば、暑い暑い昼間に逆に人目を忍んで水を汲みに来た女です。そしてユダヤ人から蔑まれてきた女です。しかしその女がイエス様のキリスト告白を引き出してきました。私どもの真実の願い、そして誠の礼拝、それが何かということを改めてこの聖書の箇所を通して私ども知らされていきます。祈りましょう。私どもの知らぬことの神様、今日のこの聖書の箇所を通して、あなたが何を私どもに求めておられるのか、それはただ一つ、誠の思いを持ってあなたを求め、そしてあなたに捧げる、そのような私どもであることです。 力を尽くし、思いを尽くしてあなたを愛するということは、あなたの御言葉に聞き従うことです。しかし私どものうちを見るときに、そのような力は私どもにはありません。あなたの御心から離れてしまう私どもの弱さを抱えているものではあります。しかしにもかかわらず、祈ることを通してあなたの導きを求めていくときに、あなたはその願いに応えて、聖霊による導きのうちに私どもを引き戻し、そしてあなたによってその願いの道を歩ませてくださいます。どうか私どもあなたによって与えられたこの命を尽きるまで、真実の礼拝をなす者としての歩みを全うできますようになります。大目の幸せ主教会に巡り、また私が任をなさっているお高な名伝道者の巡り、その礼拝があなたによって良しとされたものとなりますように心から祈ります。この時を感謝し、この祈りを主イエスキリストの名により御前に捧げます。アーメン。